まあ、ご絨毯はですね、まあ、例えば自分でちょっと鼻歌混じりでね、歌うにはこういった角付け歌あたりがね、非常にいい歌になります。まあ、今歌ってもらったのは岩室というもので、まあ、長岡御前がですね、旅回りするときに角付けでよく歌った歌です。高田行きますとね、また高田の御前さんのまた独特のね、歌があります。まあ、それもね非常に覚えやすい歌でね、覚えられたらね自分で歌います。まあ、前回もですね、前回から団子の赤垣源蔵をね取り上げております。赤穂浪士のうちのね、が題材になっておりますけども、この赤貝源蔵の糸前越え、というのはですね、まあ、その打ち入りがあった時から130年ぐらい後にですね、講談とか小説でね、糸前越えの段ということで非常に流行った演目です。おそらく御前さんがそこからそれを、いろいろ改変してですね、御前歌として成り立たせたのは多分明治前後だと私は思っています。まあ、その歌がですね今に続いておるわけですよね。ですから非常に歴史が長いんですよ ね。例えば金手本忠臣蔵っていうのがね、これも内入りの段の内入りがあった時からですね、大体45年ぐらい経った時にね、上演されております。非常にこういった大きなですね、事件は人々の関心をね、得たということで、じゃあ短いね、お話でということで、多分講談とかね、小説なんかに取り上げられていったと思うし、そういった非常に取り上げやすい題材でしたんで、ゴーゼさんもそれを取り入れたということで今伝わっていると思います。まあ、そういった歴史が あって今こうしてゴーゼ歌としてですね歌われているようですね。まあ、前回はですね赤貝源蔵がですね、兄に糸もやりをするためにその兄の家へ行きますと、まあ留守であって、で兄嫁様ですね、ちょっと病気を理由にもともと源蔵さんと不仲でしたんで会おうとしない、じゃあということで下女のお杉と少し問答をするというところで旋回が終わったと思います。今日は2段目、まあ、全部で4段ありますんで、そのうちの今日は2段目で、まあもう少しお杉とですね少し問答があって、それから糸間貝の段というその中心的なものですね、柱にお兄さんの紋付きをかけてですね、酒を組み交わして、まあ、一人をどうつぶやくっていうね、まあ、そこが粋なところなんですけども、まあそれをですね、今から二人に、語っていただきますんで、どんなことをですねどういう経緯でそういうふうになったかっていうのをね、皆さんお聞きになって、知っていただければと、そういうふうに思います。どうぞお楽しみください。
まあ、説明も今もありましたけれども、赤垣源蔵旋回1段目というところであったんですけれども、まあ、お聞きになられている方、まあ、ちょっと今回は初の方いらっしゃると思うのであれですけど、旋回は本当に有名なシーンはこれからあるっていうところなので、本当その前段ですね、訪ねてきたところっていうところで始まります。そうですね、この源蔵がいかにこう着物に対兄に対しての挨拶っていうところをするかっていうところなので、まあ、そこがちょっと見どころなのでというところでよろしくお願いします。
一段目前回聞かれた方、今回が初めての方、
ああ、はい、頑張ります。